ラジオもっこもこパレード。
テーマ正直者。お前ドラクエやったことないの？それは人生2000分の3損してるよ。青春
アルデヒドゴディエドラ。
2000分の3でも多い気はするけどな。
まあでもドラクエはそんぐらいあるんじゃない？好きな人の楽しみっぷりは楽しんでるなと思うよ。見
てたら、いやドラクエをやってる時間誰かみんなは何かをしてるわけじゃないですか。
ああ、やけどまあなんていうの、いやそれで好きになれるもんがない人もいっぱいおるからさ。
だからドラクエをやってみて面白くなかったじゃん、その時間の無駄はどう思うっていう
まあそれ無駄って言うかどうかではあるけど、
2000分の3で多いで割と。
まあまあそれ多いよ
割と多いと思うんだけど、その例えばじゃあ僕今日缶袋のね、
はい、
クリームの味を食ったんです、
はいはい、ええー、な
あの今日はモモグラ感謝祭というか、モモグラで働いてくれてる女子スタッフ3人に、
はい、
ちょっと今日は3人がちょっと休みが合うタイミングやったんで、
はい、
まああのいろいろやってもらったからちょっと飯ぐらいおごるよっつって、
うん、
でまあ車で移動でまあ人が少ないところに行こうってなって結果1個缶袋に行ったんですけど、
はいはい、
缶袋ってくるみ餅っていうね、
あそうそう、
餅をくるむからくるみ餅ってくるみを使ってるわけじゃない、ずんだ餅のもうちょっといろいろ複雑にしたタレみたいな、ずんだに似てるんですけど、
まあそうずんだ系ですよね。
ずんだって色、ね、仙台の名物のあの、まあ、要は緑色の枝豆の状態の青豆とか枝豆みたいなやつを潰したあんこやけど、うん、あれほど青臭くはないんやけど、
うんうん、
やっぱあれって青臭さのそのみずみずさが売りのとこあるやん、
うんうんうん、
あれに、ちょっと似てる。
まあまあそうですね。
あんこの、もう創業が1000年近い、も、はい、持ち屋があるんですよ。
はい。堺っていうところにね、うん、ございまして。
ザビエル公園の近くですよ。ザビエルが泊まってた。太閤秀吉が付けた名前が缶袋っすっていう。
そうやそうや。名前付けたの誰か知ってる。豊臣秀吉やでって。
いや、それも随分前からあって、みたいな、名店なんですけど。はい、そこの缶袋に行って、めっちゃうまいです。僕はほんまに好きに。
ああ、うまいですね。
で、かき氷に乗っけてくれる。違う、氷を上に乗っけてくれるんです。餅の。
はい、氷くるみ。
だから氷くるみつって、はい、その、かき氷みたいに食うのがまたうまいんですけど。
うまいね。
けど、めちゃくちゃうまいと思うんです。僕、その和菓子界ではトップレベルと思うんですよ。
はい。
けど、かといってそれを食ったことないのが2000分の3もあるかと。人生の楽しみもっとあるんじゃないかと。だから。めちゃくちゃいいし、とてもおすすめですけど、2000分の3はないよ。
いや、でもあれが2000分の3やってる人は世の中にはおるで。
いや、もうおるで。
もうおる
よ。もうおる。それはわかる。ドラクエももうおるのもわかる。
そうや。
けど、無駄やったって人もおるし、好きじゃないけども当然おる。
ああ、もちろんそれはおるよ。
だそこまで含めての平均で果たして2000分の3もあるかって話です。
平均じゃないんじゃない？そもそも。僕は平均とは捉えてないですけど。
だから僕は昔にこれ、ほんまね、あの、この隣はいい隣なんですけど、
はい。
あの、だから朝ドラとかもね、めちゃくちゃ面白い。アマちゃんとか。それ、僕も昔人に言ったことあるけど、アマちゃん僕は結構見てたんです。アニワギを見てたんで、
毎朝。見てた、そうやな。
で、その頃僕は大体帰って、アニワギはアマちゃんが終わったら出勤したらちょうどいい時間。
まあまあそう、大体、ね。
で、僕はそれでなんとなく一緒に朝飯とか食って、アマちゃん見終わったら寝るみたいな。
はいはいはい。
でも、早い時は寝てるんで。
うん。
まあ、二日に一回ぐらいかな、50% ぐらい見た気がするんだよ。
はい。
で、見てたけど、ああ、朝ドラ今はこういうことはやんねんなと。ああ、なるほどって。朝ドラけど今風に寄せたけど、老人も楽しめるいいストーリー展開やな、みたいな。
はいはい。
思って見てて。音楽も軽快やし。
うん。
テーマ性も社会的やし。
まあね。
かといって若者文化も取り入れて、確かに面白いけど、
うん。
それを、そのね、後輩に、 え、アイドルとかも好きやのに見てないんですかみたいな。まあ、ほんま、多少見てるけどと思いながら、はい、まあ、あんま見てないな、興味なかったら、はい、人生損してますよ。
はい。
人生半分損してるって言われたんですよ。
はい。
で、これは何かというと、僕がアマちゃんを見てないせいで、人生の半分を損したんじゃないんですよ。あの、そいつの人生の楽しみはアマちゃん2個分しかないんですよ。わかります？だから、お前みたいになりたないわって。
恨み節がひどい。もう。
いやもう。
2000分の3だけでそんな言う。
いや、2000分の3は、まあまあまあ、言い落とすところ。正直者確かに。いやけど、人にね、言うってのはそういうことやぞって言う。腹積もりで生きんだらダメやって話。
真面目に喋ったらあかん、そんな。
いや、そりゃそう。それは、あの、他の後輩にも言われた。
そうや。
そんなね、
半分やと思ってませんよ、ほんまは。
ファックやぞって思ったけど。
まあ。
いやけど、
クラウドファンディングやってるんですってね。
ありがとうございます。明るい話題はありがとうございます。あの、この放送がやるちょっと前に、え、金曜日からやったかな？
はい、そうですか。
金曜、うん、多分。土曜日？
ちょっとその、詳しい曜日は覚えてない、最近。そもそも始まったとこやっていうのは分かった。
今日月曜日？
今日月曜日です。
多分土曜日からやったと思うんですけど。
はい。
あの、始めさせていただきまして。
はい。短いやろなんか。ん？短いよな、期間。
ただ、普通クラファンって最長3ヶ月ぐらいやるんですけど。
はい。
いや正直そのコロナ云々からの、今回は、あの、コロナで困った借金を返してくださいというわけでもなく。
はい。
で、この、再開に合わせて、そろそろ動くんで、で、だって、このクラウドが失敗しても僕は店潰さないんで。
はい。
その、このお金がないと潰れますって嘘やから。
まあ、そうやな。
それは借金してても残すんで。
はい。
で、ただ、その、やっぱり結構今思ってるのは、イベント、うちで言うと、とりあえずキャパの半分は入れていいっていう空気、世の中の空気ですよ。
はい。
だから、20人とか30人は入れれるんですけど。
へ、そういう感じなんや。
マックス100人、室内、屋内のイベントはマックス100人、キャパ量の 50% の集客まではいいとしましょうという。
ああ、だからまあ、
ガイドラインが。
1個開けて座れって話、ね。
あ、まあそうそうそうそう。で、うちで言うと、白衣店の大体マックスで40なんで。
はい。
まあじゃあ20人。便利するっていうのは70、80なんで、まあ30人。
はい。
ぐらいまではメドにしてはやっていいですよと。はいはい、
なるほどね。
いう空気になったんで再開するんですけど。
はい。
まあ当然キャパも半分に一旦なりますし。
はい。
まあどっかで徐々に増えてはいきますけど。
はい。
で、すでにその、やらせてもらってる便利する店内サロンでのおかげさまで好評いただいてるんですけど。
はい。もう、動画配信ね。
動画配信サービス。ファンティアっていうのでやって、はい、ベニツル展覧サロンで調べてもらえれば、月額3000円の動画を流すっていうのをやらせてもらってて、
はい。
それも、あの、好評いただいてるんやけど、やっぱり、それやるための機材ってのも結構かかってまして、
ね。まあまあ、それはね。
で、ベニツルではやってるけど、白芸の普段のイベントも撮れるようにしたいなとか、コンディキタムもしたいなとか、
はい。
で、ベニツルでやってるのもより、あの、言ったら今はその普段使ってる音響とかに使うパソコンとかも使ってやってるんで、
はい、
それ用の機材入れたいなとか、
はい、
だからその次のターンの時代って今まで通りのイベントができるか分かんないので、うちが
まあいつからか分からへんしね、
うん、でだからそういうちょっと集客の入れ方とか、だからイベントの質も変わってくるなと思ってて、
はいはい、
それやるためにちょっと機材とか あとこの機械に設備投資をしたいなっていうのもあって、掃除とかすごいする時間があったんで、
はい、
そういうもののお金を集めさせてもらえればというクラウドなんです。
なるほど。で、クラウドファンディングで。
で、3ヶ月で80万円で3週間。
一応、白芸、ベニツル、コンジキザメの3点の、まあ、今後の資金を。
そうですね。
まあ、調達したい。
だから言っても30万目標ぐらいの。
なるほどね。
まあ、30万だったら、例えば、いろいろな機材とか改装とかができるので。
まあね。
そうなんです。だから、それはすごい、ありがたいし。
はいはいはい。
まあ、すでにそれ結構突っ込んで持てるんで、金額も。
まあ、それはもうね、すでにね。
っていうためのやつをやって、なんで3週間ぐらいで早くちょっと終わらせて、ちゃんとコロナに向けて、あの、再スタートに向けて使わせてもらいたいんですよ。
はい。
って言ってやりましたところ。は
い。あと2週間ぐらいあるんでしょ？
あと2週間あります。
はい。
だから6月の2週目の日曜日に終わりとかやったかな。
はい。なので、
ぜひ、あの、よろしければ、はい、あの、ステッカーとか、缶バッジとか、カラー3000円ぐらいからありますが、いろんな、はい、あの、ブッチョ貸し上げにお使い頼める金1万円でのもあります。
あ
ー。ようわかんないでしょ、これ。
まあ、僕はわからんくはないですよ。
そう、あの、まあ、代わりに結婚式行ってきてとか行きますよ。
はいはいはい。
私服で行くけど。
あの、そういうの好きなの知ってるからね。
そうそう、面白いよな。これ5人買ってくれてるんですけど、5人が何をもって買ってくれてるかもう戦々恐々ですけど。
まあいいんじゃない。
あと、便利ゼロのイベントどこでも呼べる件っていうのもありますんで、あの、結婚式でやってほしい。
あ、出張イベントね。
はい。
うん。
でも2万5000円で3、4人行くこともあるんで。
なるほど、なるほど。
とか、あの、で、まあ、なんといっても、その、便利するに、ナンバー便利するにコロナから救った英雄として英名を刻める件っていうのがあって。
はい。
で、それを、小山茂人さんとか、スーパーログさんとか、大垣千佳さんとか、松岡大志さんが、直筆で書いてくれると。
なるほど。
正確には直筆で、
最高じゃないですか。
直筆で書いたものは直接お渡しして、それのデータから作った1枚の英名の一覧にして、便利するに展示しようという。
なるほど。
これ3万円なんですけど、
はい。
まあ、これ速乾します。
いや、もう皆さんの、何ですか、人徳のなせる技ですよ。
正直その80万円も、正直80万円は集まる気がするみんなの力を借りてるしと思ったんですけど、
はい。
あの3時間半で無事に終了しまして。
ああ、目標金額。
目標金額。
はいはいはい。
これはね、ありがたいですね。
いや、ありがたいね。
正直僕公開した後、飯食いに行こうとりあえず思って、飯食って回転寿司ちょっとゆっくり見に食って、
はい。
回転寿司食い終わったら終わってたんですよ。これはありがたい。
まあまあまあまあ。
どうもありがとうございます。また、はい、ただまた引き続きやっておりますので。
まあね、なんでぜひ。
ぜひね。
これ、まあ、あの、サポートしてやるぞという方はね。
一週間経過すると次の週末にちょっとだけリターンが増えますんで、もう一回。
ああ、そうですか。
はい。よかったら
まあ、思ったより、早々となくなったから。
終わっちまったんで、はい。ガラガラの景品の位置、速攻初日に出てもうたみたいな状態になってしまったんで。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
質問いきますか。
じゃあ質問いきましょうか。
怒って宣伝して何やねん、お前って思ってるやろな。
思ってるやろな。都合のいいことばっかり言いやがって。
そうですよ。
まあ、ポッドキャストなんやからそうやろな。
そうや。ええやろ、それで。
そうや。そうや、別にもともと責務はないねん。ですね。
はい。
今日の質問、ちょっと長いんですよね。イッシーさんという、まあ昔から、あの、質問とかよくいただいている常連の方ですけど、はい、からの質問です。私は千葉県でサツマイモを栽培しております。
はい。
サツマイモは寒さに弱く、冬場どう保温するかが貯蔵のためには重要になります。いろいろ試しているところですが、結構腐らせてしまっています。腐り方を見ると、傷の周りからカビが生えて、周りに広がっているようなところがよくあります。傷の周りから腐るのね。さつまいもに限ったことではないですが、このような食品の腐敗は、第725回で質問にあった次亜塩素酸水で抑制することはできないでしょうか。近所の人から家庭用に次亜塩素酸水を出す加湿器のようなものを勧められ、これは農業でも使えないかと気になっていました。弊社で、まあ会社なんですね。畑をやりつつ林業も行い、薪生産をしています。薪を使って煙で芋をいぶすなども、防腐に効果的ではないかと考えております。どちらも多少のお金と時間をかけてやってみればいいとは思うのですが、まず科学的なご意見を聞いてからにしたいと、怠け心が働いてしまい質問させていただきましたと。いうご回答よろしくお願いしますという質問が来ています。
なるほど。
はい。で、まあこれ僕は残念ながら農業は、特に男性もではないので、農業に詳しい伊藤ちゃんと言
うんですよ。
あの人がいるんです。
はい。
なので、聞きました。
ああ、いいですね。
はい。
素直に一旦聞くっていうのはとてもいいですね。
いやいや、もう科学者が素直に一旦聞かないやつは科学者じゃないですよ。
まずググれやから
ね。まあ、そうそうそうそうそう。うん、分からんことは分からんって言うっていう世界なんでね。はい。で、まあ、伊藤ちゃん聞きました。伊藤ちゃんの回答をですね。すげえ長いの、また回答。
次亜塩素酸ってさ、体内に入ると危なくないの、はい、
次亜塩素酸、まあ、濃度次第ですよ。危ないですよ。肺炎とかなりますよ。あんまり吸ったら。
次亜塩素酸の空気清浄機みたいな、あんま良くないよね。
いやいや、でもそれは前言ったけど、程度問題ない。
ああ、まあまあまあまあ。
ね、だから、ちょうどいい濃度に、ちゃんとコントロールできるような機械はいい機械だって。
はあ、ははあ、だけど、それがさ、濃くなってると分かれへんから、怖いなと思って。
まあそうなんですよ。
まあまあまあ。
そうそうそう。それはそうなんです。
それは踏まえて。
濃いめにやろうとかやると、だから良くないって話はある。 で、まあまあ、あの、農業の話ですけどね。
はい。
で、まあ、あの、伊藤ちゃんに聞きました。一般的には、さつまいもの貯蔵は13度前後がいいと言われていて、雪国でメジャーなのは温度変化が少ない地下に埋めた上で、もみ殻や毛布などで保温調湿し、適正温度を保つようにしています。品種によっても貯蔵性が違い、安納などの今時のねっとり系は貯蔵しにくい。
うん。
で、一方、裏技として、ここからですね。裏技としてキュアリングというものがあります。
うん、
収穫後すぐ30度以上、湿度 100% という高温高湿の環境に2、3日置き。
おぉ。
これ目が動くまで置くんですって、うん。表面の傷をコルク化させる。傷を一旦塞ぐ。という貯蔵前の処理をする、
うん
で。処理が終わればすぐに13度前後で貯蔵します。
うん、
まあ、いつも通りってことですね。うんそうすると、キュアリングを寿しておくことで、傷から病原菌が入ることを防ぐことができる上、その後の貯蔵性が良くなって、糖度も上がるようです。
面白。
はい。
なんなん伊藤ちゃん。
なあ。これちょっと、まだ続くんですけど、うん、来た後、ちょっと、農業に詳しい伊藤がまた一歩進んでて、ちょっとびっくりした。
まあ、あの、出てもらった当時は農業に詳しい農業雑誌を作ってる人だったのが、今農家ですから、はい、
いよいよ。まあ、そうなんですよね。やっぱり調べるの好きなんでしょうね、この人ね。よく知ってますね。
で、専門家が周りにいるんで、さらに。
はい。
その、自分の得意野菜以外の野菜も。
うん、うん。そうでしょうね。ただし、収穫後にしばらく経って内部に病原菌が入り込んでいる場合は効果がないそうです。
はあ、ははあ、割とさ、だから要は、人間が傷、怪我して、そこからバイ菌入るのを防ぐためには、
うん。
まあ、一旦こう、かさぶたできるまで置いてからの方がいいよとか、そういう話だな。
うん。そうそうそうそう。で、ひたちなか市のさつまいも農家が倉庫一つをキュアリング施設にして、5月までさつまいもを売っていました。
おー。
ね。まあ、ここなんですよね。で、思い出したので、ついでにもう一つ。長期貯蔵の話ではないですが、鹿児島では、つら下げ芋という玉ねぎのようにさつまいもを吊り下げて、霜が降りる直前まで冷たい風に当てると美味しくなるということをしていました。ふにゃふにゃの芋になるんですが、焼くとめちゃ甘い。糖度41度。
41度
もう砂糖やな、この。
甘いスイカでも12とかやで。かぼちゃで30とかやな、確か。
フルーツがだって16、15、6ぐらいが限界なんじゃない？マック
スで18ぐらいですね、確か。うんへ
ー。ということらしいですよ。で、次亜塩素酸水、やっと本題です。
はい。
次亜塩素酸水は、特定農薬にも含まれているので、使えると思います。うん、どの程度効果があるかわからないですけど、うん、農業利用もよくされているそうです。
うん。
いうことらしいですよ。
はー。
ということで、でね、まあ、まあ、結論としては、
はい。
わかんないけど、まあ、先に、力的には全然いけるんじゃないっていうのが、うん、まあ、伊藤ちゃんの見解だし、
うん、
まあ、いろんな殺菌方法あるんですけど、次亜塩素酸殺菌っていうのは、まあ、とても科学的な方法でね、
はい、
別にまあ、どんな菌であれ、あんまりこう、選ばずに、うん、何でもまあ、逆に殺せるし、
うん、
何でも殺しちゃうし、みたいなところがある方法なんで、
うん、
貯蔵とかまあ、多分、やってる人いそうな気がしますね。
ああ、まあ、じゃあ、使えちゃうかと。う
んまあ、使えるんじゃないかなとは思います。
うんうん、
まあ、ただだから、まあ、伊藤ちゃんもね、昔出てもらって、いろいろ話してもらった時も話しましたけど、農業ってとにかく、試せる回数が少ないんですよ。一回は時間かかるから。まあまあま
あ、基本年一やからと。
そう。なので、ここはまあ、科学と違うんですよね。科学みたいに回転数増やせないんで。なんで、まあ、都市伝説みたいな、方法がいっぱいあるんですよ。
まあまあ。てかまあトライアンドエラーやからと。
そう。でもでまだね、理屈じゃなくて聞いたりするんですよね。
うん、で理屈が通じないのに聞いてもうたら、いけるし、理屈が通じるのに聞かんかったりもするし。
そうなんです。
同じことやってるのにうまくいったりし、うまくいかんかったりもするしと。
はい。っていうところがまああるんで、まあ回答しにくいんですけど、
うん、
まあそんなに、筋が悪い話じゃないんじゃないかなという気はしますね。
まあ、だからこのさっき言ったキュアなんたらってやり方を、
うん。
一回、まあ、だから、この人からしたら新しく、その自演者さんの、ばらまく機械を買うんか、
うん。
ってなってんやったら、もし例えば、場所が空いてんやったら、一部屋、その、暖房を設置する方が早いんじゃないかという話もあるということですよね。
そうなんですよね。だってもう、美味しくなるんですから。
うん。 僕はそっちやってまうやろな。
まあ一石二鳥感だね。まあ、農業試せないんでね。そういう一石二鳥の方法を探したくなりますよ。あとね、もう一個実は質問があって、
うん、
アルコール除菌は、アルコール除菌の話もちょっと同じ人の質問があって、アルコール除菌はアルコールが蒸発するときに殺菌すると言いますよね。では、机などにアルコールを吹きかけた後、拭き取ってしまっていいのでしょうか？アルコールをかけて乾燥するまで置いていく方がいいように思います。いかがでしょうか？というのが来てるんです。
表面に広く、薄く広く広がる方がいいから。
みんないろんなこと考えんな。
ムラがあるよりさ、なんか。
はぁ。あって思う。
だから、500の分厚さのところがあるけど、隙間が空いてるよりかは、10の分厚さにしても、すべて覆う方がいいから、僕は拭き取るんじゃないかなと思ってました。
なるほどね。アルコール除菌はアルコールが蒸発するときに殺菌するんじゃないですよ。まず。
そう。
はい、そう思ってた？
いや、思ってなかった。
そうなんや。
かかった瞬間死ぬんやと思ってた。
かかった瞬間は死なないです。ちなみに。
うん。
死ぬのに、やっぱり、分単位、1分、2分とか、
ぐらいはかかん
や。ぐらいの時間、本当はかかるんです。うん、でも、除菌っていうのはね、みんな本当によく考えないといけないのは、うん、全部殺さんでも、病気にはかかんないんですよ。人間には抵抗力ってもんがあるから。だから、減らすことが目的なんですよね。
なるほど。
そもそも。うん、で、そのゼロにするのが目的じゃないんで、清潔用の人って、もう、鬼のようにアルコールを手に塗ったりするやんか。
うん。
それで殺しきるのは大変やから、そうじゃないんやと。
どうせ無理やと。
そうそう、どうせ無理って考えた方がまあ良くて。
うん、
で、まあその100、例えば100の菌をゼロにしようと思うと大変やからやめましょう。うん、やめましょうじゃないな。はいはい、そうやと続かへんと、うん、普通は。だから、100を、まあ、例えば50にしよう、30にしよう、10にしよう、みたいな、ね。
まあまあまあまあまあまあ。
みたいな話が、まあ、やっぱり、正しい認識やと思うんですよ。
まあ、放射性物質にしたり、照明にしたり。だから、川で照明したら、何やったら7メートル先やったら、もう照明なんか、ムーと一緒みたいな。
はいはいはい。
7か、まあ、あってか知らんけど。
ええ
ー、そのようなことですよね。
まあ、そうなんですよ。で、
飲み水も少なからずは、すごい薄い小便とかいっぱい入ってるわけ。
はいはいはいはい、はい。そうですよ、うん。もちろんね、ゼロにはなんないんだよね。いくら、どんな処理したって。人間にとって無害と等しいっていうとこまで、きれいにしてるっていうだけ。
飲み物も4キロカロリー以下はゼロカロって言っていいらしいからな。6やったから。
まあ。
みたいな。
っていうような話なんですけど、だからね、まあ、アルコールで机拭くじゃないですか。
はい。
一番効いてんのは、まず、拭き取ってる物理なんです。はっきり言って。
アルコールとかじゃなくて。
そう。アルコール、まあ、で、水を拭いて、拭きかけて拭き取るとか、うん。アルコールを拭きかけて拭き取るとかやった方が、拭けるよねっていう話なんです、まず。
ああ、なるほど。軽拭きよりね。
そうそうそうそう。
それはまあ、ゴミでも実感ありますよ。
うん。で、プラス、コロナウイルスっていうウイルスは、アルコールで表面が、まあ、溶かされるっていうか。
はいはいはい。
体をアルコールが潰してくれるんですよ、コロナ。はいはいはい。ある程度。で、それだったらすごい実はゼロにするには時間かかるんですけど、うん、まあ、大雑把には、ジャッジャってかけて、物理でガーって拭けば、
うんうん、
まあ、大体取れるやんと。で、ちょっと残ったやつも、残ったアルコールが多少潰してくれるやんと。
うんうん、
っていう程度の話なんですよ。
うんうんうん、
だから、拭き取っても別にいいと思うし、拭き取るのは拭き取るという物理がいいから拭き取ってもいいと思うし、
うんうん、
まあ、拭きかけて、しばらく置いても、それは今度別の作用で、まあコロナある程度潰してくれるから。
はいはいはい。
まあ、どっちでもいいっちゃいいと思うんですね。
まあじゃあ、だから、蒸発とかじゃなくて、
そう。
案外その、拭き取る作業が大事やから、
そうなんです。
そっち重視で行こうぜと。
そう。
正確にはアルコール拭いて、じゃあ、丁寧に拭いて、最後もう一回薄くアルコール拭いて終わってことが一番いいんやな。
ああ、まあゼロにしたかったらね。
うん。
まああんまり意味ないと思うけど、正直。
1億を、とりあえず、まあ、1億言い過ぎやから分かりにく
い。いや、言い過ぎでもないんやけど、まあまあ、まあ、100とかで考えた方
がいいです。分かるけど、100をゼロにしようとするんじゃないで、100を一旦5ぐらいまで行こうよと。
うん。
5から3ぐらいにしといたら、ずいぶんマシやからと。
勝利の話、人間の抵抗力を考えたら、 まあ、30とか20にするだけで全然違うんですよ。
ああ。人間は、だから、あの、40ぐらいを殺せる力があると。
うん。
だから、これ100やったら、入ってきたら確かに負けるんやけど、10ぐらいは、入ってから殺すんで大丈夫ですよと。
うん。
取り逃しあってもと。
まあ、ただ、大丈夫。大丈夫って言い方がむずいんやけどな。
ああ、まあ確かに。
そうそうそう。あなたにかかんないって言うんじゃないよ。それを、日本国民1億人がやったときに、発症率はぐっと下がるよねっていう話なんです。これは。
確かに、確かに。うん、かそこはいけるかとか、いけるって言い方も確かに、ちょっと語弊が出るんだよね。
そうなんですよね。そうなんですよ。だから、この辺がね、まあ、むずいんですけど、まあまあまあ、病気の抑え込みっていうのは被害者ゼロにはできないんで。
まあだから、猛毒の箇所だけとりあえず減らそうよと。
まあ、なるべくね。
まずは。
無理なく続けれる範囲で、まあ、どんだけ楽にざっくりやっつけていくかっていうような話なんですよ、うん、やっぱね。
だから100から20に減らすのはめちゃくちゃ簡単やから、それぐらいみんなでやっていこうよと。
まあ、手洗いとかまさにそうっす
よ、うん。うん。一旦それはやりましょうっていう話が、これやっていくんですね。
うん。まあ、てな話なんで、
はい。
はい。
答えになってるんじゃないかなと。
そういう認識で言っていただいたらいいんじゃないかなと思います。
思います。はい、というわけで。
はい。
メルゼル展覧サロン、クラウドファンディング、そして、おももぐらでは、T シャツ展というのが。
ああ、今もやってんやっ
け？まあ一応 T シャツ展がけど展示ができなくって、
はい。
ウェブでの販売がメインになっちゃうんですが、
はいはいはい。
12人の作家さんの作品で、で、その中には今回は当然、スーパーログさんと小山茂人さんが入っていただいているんで。
もうお世話になりっぱなしですね。
いや、ほんまにそうや
ね。皆さんね。
なんかな、なんか返せるもんもあんまないんやけど。いや、なんか、ありがたいなと思います、
ね。あ、そうですね。あ、そういえば僕もちょっと入ってますね。クラウドファンディングのバックに。
あ、そう、ちょっと
入ってる。ちょっとだけ。
うん。売り切れてるけど、一緒に焼肉食いに行く券とかに混ぜ込まれてるんで。
そうなんです。僕も一緒に食いに行くメンバーに入ってるんで、ね。
で、天南サロンも、結構、青春アルデヒドコンテンツ強めに。
あ、そうですね。青春アルデヒド、天南サロンでやってますし、まあ、ちょっと追加すると思います。また定期的に。
まあ、絵で見ないとわからない、要は科学の構造式を見せながら解説するというチャンネルを。
はい。
やってて。一本目は、やっぱ多めに日本やろうということで、みんなの身近なお薬ドラッグと、みんなが身近にしちゃいけないドラッグの話を、はい、構造式を交えて解説してますので。まあ、これからも多分いろんな構造式を見たら分かることがあるかも。前も言ったけど結構、有料で会員数っていうのも限られるものなんで、逆に、人を選ぶ話しちゃおうと。
はい。まあそうですね。
あれ、普通のラジオでやると小難しいし、おもんない可能性高いんで。
まあまあ、イベントみたいな感じで、ね、やってます。
はい。やってますんで、ぜひまた、
はい。来
てください。
はい。
というわけでお届けしましたのは、ぶちかしあげと。
はにわぎ博士でした。
皆様、ボブカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、名簿ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあったらな、発酵、貯蔵ね、殺菌冷凍日清月歩あの頃あれがあったらな塩漬け